皆さんこんにちは。今回もエピソードの前にお知らせがあります。このエピソードは第54回のエピソードなんですけれど、これもかなり前に録音したものになります。1月に録音したエピソードなので、私たちの会話を聞くときに、こう1月に録音したっていうことを覚えておいていただきたいです。こう知っておいていただきたいです。はい、今もコロナウイルスで大変な時期だと思いますが、皆さんがこう安全に生活していることを祈っていますし、皆さんもお体にお気をつけてお過ごしください。 This episode was recorded a while ago, so please keep in mind that this episode has a time lag and we are really sorry about this. We hope all of you are safe and please take care of yourselves. はい、それでは第54回も楽しんでいただけると嬉しいです。ぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第54回です。
イエーイ。ゴシゴシの回、ゴーと呼んだからゴシじゃん。なんかゴシゴシっていうのはなんか何かを磨くとき、ポリッシュするとき の、あのオノマトピ、オノマトピアというか、そんな感じかな。ゴシゴシ磨く、磨くってのはポリッシュだから、ゴシゴシ磨くって言うと一生懸命掃除するとき、クリーンするときに、磨くとかっていうかな。
確かにゴシゴシ、お風呂とか、
うん、
お風呂掃除するときとか、ゴシゴシ綺麗にしたとか、ゴシゴシ洗いましたみたいな。
そうだね、なんかそうそうそう、そんな感じでゴシゴシは使うかな。ひわちゃんゴシゴシ会って言う。はい、ということで、じゃあ近況報告からかな、う
ん、はい、じゃあ先に私から話します、はい、最近、ジャンボ押しどり寿司っていうお寿司屋さんに行ったんですけど、
ジャンボ
押しどり寿司、
押しどり寿司、
押しどりっていうのはマンダリンダック、マンダリンダックっていう、まあ、鳥の一種、鳥の種類なんですけど、
バードだね。
そうそう、で、ジャンボっていうのはまあ大きいっていうことなので、まあ大きい押しどり寿司っていう名前、なんでそういう名前になったのかはなんか私もよくわからないんですけど、そういう名前のお店で、なんかおしどりって言ったらおしどり夫婦とかも結構言うかなって思うんですけど、おしどり夫婦っていうのはハッピリーマリーでカップルみたいな、なんか仲のいいカップルのこと、仲のいい夫婦のことをおしどり夫婦とか言うんですけど、
夫婦はもう結婚してる人だよね、そのカップル、そのデートしてるカップルじゃなくて、結婚してる人のことを、結婚してる人というか結婚してる、
カップル、
ワイフとハズバンドのことを夫婦って言うんだよね、おしどり夫婦って言うよね。
そうそう、で、そういうジャンボおしどり寿司っていうところに行ったんですけど、これは多分みぞうさん知らないお店だと思うんですよ、
知らない。
なんか神奈川県だけの、私が住んでる神奈川プリフェクチャーだけのお店で、結構いろんな場所にあります、神奈川県だと。で、すごい美味しくって、留学に行く前日にも行ったんですよ私。なんかもう留学に行く前に、行く前はもうお寿司食べられなくなると思ったから、イギリスに行ったらもうお寿司食べられないと思って、私の両親に、ペアレンツに、お寿司食べに行きたいみたいな、ジャンボ押しどり寿司行きたいって言って連れて行ってもらいました。で、ここはちょっとスペシャルなお寿司っていうか、100円じゃないお寿司屋さんなんですよ。なんか100円寿司って前も話したと思うんですけど、
くら寿司とか、はま寿司とか、スシローとかいう名前のチェーンは100円だよね。
そう、お寿司が一皿100円じゃない。一つの、大体お寿司って二つで100円なんですよね。
なんか一皿、お寿司、 一皿っていうとこう2貫載ってるんだよね、うん、あのお寿司って1貫2貫って数えるんだけど、そう2つ2貫載ってるので1セットでよく数えるんだけど、それがそのチェーンだと100円だけど、そのおしどりなん
ちゃった？ジャンボおしどり
そうは100円ではないんだ。
そう100円じゃないので、うん、まあちょっとだけ高いお寿司なんですよ。ちょっと高級なお寿司で、
うん、
だいたい前も言ったけど100円寿司だとこうパネル、
うん、
でなんか iPad みたいなやつでこう注文するんですよね、う
ん、オーダーするんだよね。
オーダーするんですけど、うん、そこはこう自分の席を担当してくれるお寿司職人さんがいて、うん、こうシェフみたいな人がいて、自分担当の人にお願いするんですよ。これくださいとか、
うんうんうん、
なんかサーモンくださいとかマグロくださいとかお願いするんですけど、
うん、
またはなんか紙に書いて、
うんうん
うん、
紙を渡すんだよね。
そうそう、紙をその担当の人に渡すと、何寸か後に私が頼んだものをくれるっていうお店で、もうずっと結構昔から通ってる、同じところにずっと行ってるんですけど、久しぶりに行けてすごい嬉しかったっていう話です。
いいよね。なんかあの、うん、回らないお寿司は高いって前言ったんだけど、そうそう、やっぱり回転寿司っていうそのベルトコンベヤーで回ってるやつは高いし、あ、高いじゃない、安いし、回らない寿司はまあ高いっていつも言われるんだけど、うん、そう、あとさ、さっき今思ったのが、寿司ってさ、寿司のシェフって言わないよね。寿司職人っていうよね。
うん、そうそうそう、うん、なんか板前さんっていう人もいるんですけど、ね、うん、でも板前さんはなんか調べたら、一応和食の職人の人、和食のシェフの人を板前さんって言って、
うん、 なんだ、うん、
なんかお寿司職人のさんの人は板前さんとは言わないらしいみたいな、
うん、そうなんだ、
でネットには書いてあります。
寿司職人っていうの、
うん、
なんか職人っていうのは普通にクラフトマンのことで、あと職人気質とかも言うよね、うん、なんか職人気質っていうのはアーティズンスピリッツっていうの、直訳するとそんな感じなんだけど、直訳ってまあダイレクトにトランスレートするとそういう感じなんだけど、何だろうね、職人気質っていうとさ、何かこうスペシフィックな特定のことをすごくできる
ん
だけど、まあちょっと他のことはあんまできないっていうか、例えば何だろうね、職人気質っていうとすごくなんか作るの、家なんか作る職人さんだったらそういうのはすごくうまい、すごくこう細かく作れるんだけど、ちょっと話すのとか苦手とかさ、こうソーシャルな感じじゃないみたいな、職人気質っていうとそういうのをイメージする感じかな、とかって言うよね、職人といえば。うんうん。はい。
はい。
じゃあ私の近況ですね。私はこの前、抹茶ティラミスを食べました。って話で。
何ですか？抹茶ティラミス。
なんかさ、ティラミスってさ、てか日本で結構ティラミス人気だよね。
うん、
普通にイタリアに行った時に、多分イタリア料理なのかな？イタリアに行った時にティラミス食べてめちゃくちゃ美味しかったんだけど、うん、すごいティラミスが好きで、で、なんか日本で昔、何年か前、一昔でもないかな？ 3、4年前かな？になんかすごい抹茶ティラミス流行らなかった？知ってる？
京都、私なんか、ね、
そうそう。
うん、
京都とかと鎌倉とかで、うん、その抹茶ティラミスっていうのがすごく流行って、まあ、ティラミスのココアみたいな部分が抹茶パウダーになってる感じなんだけど、それがね、池袋にあって、なんか池袋に抹茶サロンっていうお店があって、あ、ぜひぜひチェックしてもらいたいお店なんだけど、ちょっとその抹茶サロンっていうお店を紹介すると、お菓子、スイーツみたいなのと、あと普通にご飯もちょっと売ってて、ご飯はね、蕎麦が売ってた。なんか抹茶蕎麦とか言って、ヌードル、その蕎麦がグリーンなの、緑なの。多分抹茶の何かを使っ、抹茶を使った抹茶風味がするのかな。風味っていうのはまあ、スメルというか、うん、そういう感じがする、蕎麦なのかなって思うんだけど、それと、あとは、なんか普通にお菓子もたくさん売ってて、大福とか、そのさっき、私が今回食べた抹茶ティラミスとか、あとパフェとかもあったかな、あとパンケーキ、抹茶パンケーキとかもあって、めちゃくちゃどれも美味しそうだったんだけど、そうで、抹茶ティラミスはね、本当に想像通り美味しかった。なんかね、すごく美味しかった。うん。
ナナズグリーンティーみたいな感じのお店でした。
そうそうそう。その抹茶サロンってところも前に紹介したよね。なんかお菓子の回で。うん、グリーン、抹茶、ナナズグリーンティーっていうところみたいに、こう、今時な感じ、
うん、
今時っていうのはこう、なんだろう、最近のっていう感じかな。その昔の 伝統的なっていう感じじゃなくって、こう、まあその昔のものをアレンジした感じの、まあ言ったナナズグリーンティーとかみたいな感じで、抹茶サロンっていうお店、すごく良かったので、あの池袋のね、パルコっていうデパートの上の方にあるんだけど、そうなんか前も行ったかもしれないけど、日本のデパートの上の方ってレストランになっていて、基本的に。で、その結構チェーンが入ってるんだけど、チェーンのレストランが入ってる感じなんだけど、ここのなんかデパートの上に入ってるチェーンは、こう、なんだろう、街中にある、タウンにあるっていうよりは、そのデパートに入ってない結構。デパートに入ってる。例えば、お盆でご飯とか。
ありますね。
そうそう、お盆でご飯っていうのは、お盆っていうのは、プレート日本の
トレ
ーみたいなやつのことをお盆っていうんだけど、その、お盆でご飯っていうだけあって、なんか、お盆の上に、その、なんかトレーの上に、なんかいろんなそのご飯とか、味噌汁とか、おかずみたいな、魚とかフィッシュとかみたいな感じでこうバランスよく乗ってる感じの、
セットになって
る、そうだね、そうセットになってて1000円くらいのお店なんだけど、例えばそういうのとかも結構いろんなデパート、パルコだったり他にもいろんなデパートがあるんだけど、日本だとルミネとかかな、そういうのにも大体お盆でご飯がなんとなく入ってるみたいな、そんな感じで、そのそんなにこう高くもない1000円くらい、1000円、1500円くらいで食べれるし、でもなんかファミリーレストランとかともまたちょっと違った感じ、少しなんかもうちょっとおしゃれな感じになってるっていうか、
友達と行く感じか、
そうだね、ターゲットが多分子供っていうよりやっぱデパート、デパートメントストアなので、デパートなので、まあ、私たちみたいな大学生とかちょっと OL の人とか、まあそういう人がターゲットなので、そのちょっとおしゃれみたいな感じで、しかも1000円くらいで食べれるし、例えば私が好きなのは、ハンビゼンだったかな？ハンビゼンっていう、多分ハンビゼン。カンビゼンじゃなくてハンビゼンだったと思うんだけど、っていう、韓国料理のチェーン。
私、この間行ったかもしれないです。
すごく安く、あそこも1500円しないくらいで、なんかサムギョプサルと、なんとかと、みたいな、ビビンバーと、なんか、チヂミ？キムチパンケーキみたいなやつと、みたいな感じでセットで食べれて、すごくおすすめです、みたいな。何の話をしてたか忘れたけど、まあ、要はその抹茶サロンで抹茶ティラミスがすごく美味しかったので、私が抹茶ティラミスを見たのは、その抹茶サロンと、あと、ずっと前にも紹介した、東京駅の近くのキッテっていうビルディにあるカフェ会っていうカフェにも抹茶ティラミスが売ってるので。
カフェ会っていう
か、カフェ会っていうお店なの、お店の名前で、そこにも抹茶ティラミスが売ってるんだよね、500円くらいで、まだ食べたことないんだけど、そこの抹茶ティラミスは、なのでぜひぜひその日本に来たらちょっと抹茶ティラミスもチェックしてみてください。日本以外ではなんか食べれなさそうだし、超美味しかったので。
最近なんか和風のデザートが流行ってる気がしますよね。なんか最近なんだっけ、米田コーヒーっていう有名なチェーンのコーヒーショップがあるんですけど、
米田って愛知の方だよね。
そうそう、名古屋、多分名古屋かな、のお店で、そこも大体そこって普通のコーヒーショップなんですけど、なんか和風バージョンの米田コーヒーが最近あって、なんかデザートっていうかスイーツも和風のお団子とか大福とか和風のデザートがあって、あと飲み物も多分なんかほうじ茶とか和風なもの、和風バージョンの米田コーヒーがあるんですよ、最近。
米田コーヒーといえば、そのさっき言ったみたいに、もともと名古屋ってのは愛知県にあるあのシティなんだけど、市なんだけど、その名古屋から多分発祥、名古屋からスタート、発祥するっていうのはスタートすることなので、名古屋発祥のカフェ、チェーンで、私がそこで好きなのは、味噌カツバーガーって食べたことある？
私ないと思います。
その、名古屋は味噌カツで有名で、味噌カツっていうのはその、カツに味噌がかかってるんだけど、すごい美味しいのね。で、それのサンドイッチみたいなのが売って、米田コーヒーっていうところでは売っていて、すごく美味しいよ。なんかね、すっごいボリューミーなの。
確かに、米田コーヒーって結構ボリュームが多くて、
日本とは思えない感じのボリューム感だよね。なんかコスパがいいって感じ。グッバリフォーマニーみたいな。量がたくさん出てくる感じです。私でもお腹いっぱいになるので、 みーさんさんもよかったらコメダコーヒーとか結構、
うんうん、
スターバックスとかってさもう本当に世界中にあるじゃん、
うん、
だからわざわざ日本に来てスターバックスに行かなくてもいいと思うので、
確かに
コメダコーヒーとかは結構いいかも、
うん、和風っていうか
こ
う
和風ではないけど
日本のコーヒーショップって感じがする、うん、そう
だね、日本の喫茶店っぽい感じだよね、うん、なんか昔カフェとは言わずに日本人は喫茶店って言ってて、で今でも喫茶店っていう言葉はもちろんあるので、あの喫茶店っていうと結構昔ながらのカフェっていう感じになっていて、うん、そうそう、確かにそのコメダコーヒーとかは喫茶店って感じだよね、うん、カフェっていうよりは、そうそうそう、なのでこうちょっと日本のカフェ文化って思ったら、で手軽にっていうのはまあイージーっていうか、まあちょっと行ってみようかなみたいな感じでの時は行ってみると、うん、コメダコーヒー行ってみるといいかもしれないね。
はい、はい、じゃあ単語に行きたいんですけど、
イエーイ、
今日はぶりっこっていう言葉を紹介したくて、
うん、
最近なんか田中みな実さんっていうアナウンサーの人がいて、うん、その田中みな実さんの動画とかテレビとかでたまにっていうか結構見るんですけど、
うん、
その人って結構ぶりっこって言われてて、
ブリッコ田中みな実さんといえばブリッコって感じだよね。そう、ブリッコ
って感じで、うん、田中みな実さんってめちゃくちゃ可愛いんですよ。
可愛い
人が、うん、可愛いんですけど、その田中みな実さんがなんでブリッコって言われるかっていうと、まあ、ブリッコっていうのはキューティシーってさっき Google で言ってたんですけど、書いてあったんですけど、すごい可愛いこぶってるみたいな、可愛い振る舞いをする、なんかビヘイビアがすっごい可愛い感じを演出してるというか、アクトしてるっていうのがぶりっこっていう意味で、なんか、
うん、なんとかぶるっていうのがなんかになろうとするというか、try to be っていうか、なんとかぶる、大人ぶるっていうと、大人っぽく振る舞う、アダルトみたいな感じになるっていうし、うんっていう感じで、なんとかブルっていうのがもともとそういう意味なので、多分可愛い子ブルっていうのは可愛い子、まあキュートな感じになろうとしてる、
うん、
で多分それがあれしてブリッコって感じなのかな。
そう、うん、でまあ田中みな実さんは可愛いから可愛い子ぶっても私は好きなんですけど
あれよね、なんか最近はさもうみんな慣れてきてさ、うん、もうあれだけど、昔結構嫌いなアナウンサー、もともと田中みな実さんってアナウンサーだから、うん、あのね、あの可愛い嫌いなアナウンサーランキングとかでよく
1位になって
何年も1位になってたよね
そうなんですよ、
うん、
みずほさんなんか可愛い子ぶりっ子の真似が上手いって言って、
みずほちゃんは、ちょっとできないかな、もともと可愛いかなみたいな、
すごい
こういう感じのことをあのぶりっ子って言うんだけど、
そうです、
まあ、あのアナウンサーっていうのはニュースキャスターのこと、
うんうん、
もしかして、うん、そう、まあ、アナウンサーっていう、
そうです、う
ん、ニュースキャスターのことを、まあ、日本語ではニュースキャスターとあまり言わずにアナウンサーっていうかな、
うんうん、なんかアナウンサーっていうと大体こう真面目できちんとしてる人が多いんですけど、うん、
だから頭がいい感じ、クレバーな感じの人が多いよね、
うんうんうん、田中みな実さんもちゃんと、うん、なんか英語もペラペラで、確か
帰国子女だよね、
そう、うん、アメリカに昔小さい頃住んでたから英語もすごい喋れて、すごい頭がいいんですけど、だけどアナウンサーなんだけど可愛い子ぶりっ子な、
そうだね、アナウンサーの中ではだいぶぶりっ子な感じだよね、
そうそう、ぶりっ子をしてるから面白いっていう、
そう、なんかぶりっ子になりたい人はどうやってなればいいかというとなんかあのジェスチャーを結構可愛い感じでやる、
うん、
例えばなんか例えば手だったらなんかちょっとグー、あのロック、シザーズペーパーのロックにして、なんかこう口のチークの周りらへん、口周りマウスらへんに持ってきて、うーん、プンプンみたいな感じでやったり、なんか怒ってる時はなんかプンプンとか擬音語をよく使うといい、うん、もうみずほ怒ってる、プンプンみたいな感じで言ったりするとちょっとぶりっこになるし、あとなんかほっぺたを膨らませるって言うんだけど、うん、パフワンズチークスみたいな。やると、みたいな感じで、怒ってる時は、もうとか言いながら、
そうそう、
こう、ほっぺを膨らませる、プーってやると、ぶりっこになる。じゃあ、かゆこちゃんもなんかぶりっこできない、
できないですみたいな。
そんな感じ。
あとなんか、うー、すーみたいな感じで伸ばすと、
みたいなね。
そうそうそう、
なんとかーみたいな。
そうそうそう、
なんかこう語尾 その最後の方を伸ばしたりするといいかな。
そう、かゆこですみたいな。
あ、なんとかちゃんはとか言ったらやりすぎ。なんか普通に自分のこと私はっていうところを、なんかみぞちゃんは、うん、ちょっとわかんないみたいな。あ、わかんない感じじゃない大体。とりあえずわかんないって言ってればぶりっ子、
うん、確かに。
なんかちょっとバカっぽい感じ、
うんうんうん、
なんかそのクレバーとは反対な感じ、頭のいいとは反対な感じになるといいかなみたいな、
うん、確かに。なんか頭悪くって、うん、男の人に
あ、ね、まあね、
こう好かれたいみたいな、なんかわかんないです教えてくださいみたいな、
そうそうそう、
感じです
。そう、もうわかんないよ、もうみんな、あ、これうざいって思って切ってるかもしれない。
もう終わります
ね。じゃあもうやめましょう、はい、はい、という感じでぶりっ子にはなれるかな、うん、私もかゆこちゃんも多分ぶりっ子とはなんか全然違う感じなので、うん、あの声のトーンとか聞けばわかると思うけど、うん、もうちょっと多分声を高くしてハイトーンにしてなんとかみたいな風にやるとぶりっ子になれますっていう、う
ん、でもあんまり超可愛い子がやったら可愛いけど、なんか普通の人が、一般の人がやると嫌われる可能性があるので、
ね、可愛くても可愛くなくても、まあ、ぶりっ子は結構嫌われるかな、うん、まあ、あんまり好かれはしないと思うので、うん、まあ、やんない方がいいと思うんですけど、まあ、あのそういう文化、
うん、
文化
そういう人もいます
と、はい、
はい、じゃあついに本題にというか、うん、今日のトピックを話したいと思うんですけど、うん、今日はラーメンの極意ということで、極意っていうのはシークレットみたいな感じなんですけど、ラーメンについて話したくって、
私なんとかの極意って言うと、なんシークレットって感じ、
シークレット、なんか Google で調べたらシークレットって出てきたんですけど、例えばなんか単語を暗記する極意だったら、うん、単語を暗記するための
秘訣みたいな感じ、ポイントみたいな、ティップスみたいな感じでよく使うかな、ティップスって感じかな、なんかだからラーメンの極意っていうと、ラーメンを食べる、美味しく食べるためのティップスみたいな、
そうそう、
ラーメンをエンジョイする、楽しむためのティップスみたいな感じかな、
うん、そうです、はい。で、なんか私がなんでこれを話したいかっていうと、なんかラーメンを昔あんまり好きじゃなくって、で、今まであんまり食べてこなかったんですよ、ラーメンを。
そうだよね。かゆこちゃんなんかあんまりラーメン好きじゃないとか言ってるよね。
カップラーメンはすごい好きなんですけど。
そこが謎だよね。
けど、なんか普通のラーメンがあんまり今まで好きじゃなかったから食べなかったんですよ。でも、なんか友達とラーメン屋さんに行くことがあって、
うん、
でもそしたらなんか今までラーメンを食べなかったからどう注文すればいいかわからないというか、
うん、
なんか何を頼めばいいかわからなくって困ってるので、なんかあの私が調べたこうアーティクルっていうか、
うん、
こう Google のインターネットの情報と、みぞおさんはまあ普通にラーメン食べるじゃないですか、うん、だからみぞおさんに聞きながらどういう風に食べればいいかっていうのを話したいと思います。
はい、
はい、じゃあまずラーメン屋さんって行ったら券売機で買うじゃないですか、うん、チケットを、
うん、
なんか普通のレストランってお店の人が来てくれて注文する、オーダーすると思うんですけど、ラーメン屋さんはだいたいこうチケットベンディングマシーンみたいなのがあって、
券売機って言ってね、うん、あの駅、例えば駅の駅で券売機って言ったら、で、切手じゃなくて、なんだよ、切符か。あの、切符を買う、
うん、
あの、トレインチケットを買う。トレインチケットのこと、切符っていうから、切符を買うための、あの、機械のことを、駅の券売機、駅ステーションの券売機とかっていうし、まあ、券売機っていうのはそうだよね、チケットベンディングマシーンのことだもんね。
で、うん、まず券売機を使って注文しないといけないんですけど、うん、注文するっていうか、何を注文するか決めて、チケットを買わないといけないんですけど、醤油味なのか、塩味なのか、味噌味なのか、みたいな、豚骨なのか、みたいな、
うん、
油そばなのか、うん、つけ麺なのかとか、いろいろこうラーメンって種類がいっぱいあって、
うん、
何を食べればいいかわからないんですよ。
私のイメージは、味噌といえばなんか北海道のイメージがある。北海道って味噌ラーメンだよね、多分。で、あとなんだろう。あとは、豚骨ラーメンは九州だね、
うんうん、
っていうような感じでエリアで結構あるけど、私がよく食べるのはまあでも味噌も結構食べる、あでもまあ醤油かな、醤油が多いかな、うん、
醤油って普通のラー、普通どういう味ですか、普通
美味しいよ醤油ラーメン、いや醤油の味ではない
か、まあ醤油だけど色は醤油じゃん、
うん、
あの茶色というか、だけど多分いろんな出汁が入ってるから、それ以外にも多分醤油ラーメンって言ったら本当に醤油しかないかっていうと全然そんなことなくて多分醤油と出汁、
うん、
出汁っていうのはなんかカツオだしとか例えばよく取ってんのかな、
うん、カツオからこうフレーバーを取ってるみたいな、
そうそうそうそう、そんな感じじゃないかな、
じゃあとりあえず醤油にすればいいんですかね。
うん、でもこの前ね、ね、そのいつも行ってる佐野も、
うん、
あの結構何回も行ってるんだけど、佐野っていうその栃木県にあるところでラーメン、佐野はラーメンで有名なので、そこで食べた時は島田屋ってお店で食べてるんだけど、いつも、うん、で、あの島田屋はいつもね醤油ラーメンで有名だったから、うん、だから醤油ラーメンしか売ってなかったから、うん、いつも醤油を食べてたんだけど、この前味噌ラーメン、あ、違う違う、塩ラーメンを食べてみたの、
うん、
ソルトのね、そしたらそれはそれで美味しかったんだよね。なんかそれもまた塩ラーメンといっても塩だけの味かって言われるとそんなことはなくて、
うん、
多分まただしが入ってるから美味しかったんだと思う、
うんうん、
なんかもうお好みかな。
じゃあとりあえずこう順番にいろいろ食べてみて考えるっていう。
そうだね。もしかしたらちょっと豚骨っていうのは、あの豚骨って言ってるけど、ね、豚ポークの、あの豚骨って豚骨って書く、豚ピック、ピック、
うん、
ピックのボーンって書くくらいだから、ちょっと脂っぽい感じかな、オイリーな感じはするので、うん、まあ、もしそのあんまりオイリーのが好きじゃないってなったら醤油とか塩とか味噌とかがいいのかなと思うんだけど、結構海外でっていうと大体豚骨が多いじゃん。
確かに。
イギリスにいた時ってさ、ほとんど豚骨ラーメンじゃなかった？
豚骨ラーメンが多かったです。
だからもしかしたらその今外国人の方がイメージしてるラーメンは豚骨なのかもしれないけどね、関東は結構豚骨だけ、豚骨がメインという、豚骨は九州なので、関東だと結構醤油、塩、味噌ら辺が多いのかな？
なるほど、うん。はい。じゃあ、私、なんか普段、妹が醤油じゃない、豚骨が好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
だから妹と行くと、豚骨にしないよって言われるから、うん、豚骨を食べてたんですけど、じゃあ醤油とか塩も食べてみようと思います。うん、で、あと、そのベンディングマシーン、チケットベンディングマシーンで、あのトッピングも決められるんですよね、
うん、なんかアディショナルな感じでね、うんうん、
でも普通ラーメンってチャーシューとか入ってますよね。
そうだね、だいたいチャーシューと、チャーシューっていうのは
グリルドポークみたいな、
うんうん、とか、あとメンマ、
シーズンでバンブーショーツ、
うん、
ショーツ
バンブーだもんね、うん、タケノコだよね、
そうそうそう、
ね、
うん、タケノコ、
タケノコ、うん、で、あと、まあ、だからそのチャーシュー、メンマ、あとネギとか、
うん、
まあ、グリーンオニオン、あと海苔とかかな、うん、あと味玉か、
うん、
味玉っていうのはあのゆで卵、うん、ゆでた、あのボイルドされたエッグでゆで卵って言うんだけど、味玉っていうと、あのそれに醤油とかそういうので味がつけられた、
うん、
テイストがもうつけられたやつのことを味玉って言うんだよね、
うん、
そこら辺かな。あと、ナルトとか。う
んうん、あ、確かに、ナルトとか。
なんか、お寿司の絵とか、ナルトっていう、なんていうのかな。白と赤の。
うん、あれって何でできてるんですかね。
なんだろうね。ナルト、ね、ナルトとかが載ってるかな、うん、うん。
はい。っていうトッピングは、でもさっき言ったのは大体入ってますよね。
もともと入ってることが多いので、例えば、私メンマがすごい好きだから、うん、メンマとかプラスしたくなっちゃうかも。
うん、
まあ、いつもあんまりこう、なんかお店のスタンダードをそのまま注文しちゃってるんだけど、もし加えるとしたら何がいいかね。メンマとかはすごい美味しいよね。
うん、チャーシューとか。
あ、そうだね。なんかお肉食べたいって人だったらチャーシューを加えるといいかもしれない。うん、あとまあちょっとヘルシーめにって思ったら、ヘルシーな感じにしたいって思ったら、海苔とかネギとかにするといいんじゃないかな。
うん。うん、はい。あとなんか、麺の硬さとか、選ばないといけなくないですか、麺って。なんかあのヌードルを硬いヌードルにするのか、ちょっとソフトな感じにするのかとか、うん、なんか太いヌードルにするのか、シックな感じにするのか、繊維なこう細い感じにするのかみたいな。
それってさ、 どこで選んだ？一蘭とか。
あ、一蘭で選びました。
あ、そう、なんか一蘭っていう、それこそ博多の方のやつだよね。その九州にある豚骨ラーメンのチェーン店、一蘭っていうのがあって、すごく有名なチェーンでは、なんか選べるよね。
うん、選べます。
私、他のラーメン屋さんに行った時は選べなかった。そういう太さとか、硬さとかはなかったかな。うん、
じゃあ、別に、考えなくてもいいですね。うん、もし行ったら普通のにすればいいみたいな。
うん、一蘭で人気なのは多分固め、
うん、
バリ固とかよく注文してるイメージ。
バリバリっていうのはなんかめっちゃみたいな、すごくっていう意味です
よね。多分そうだよね。
うん、
九州弁みたいな感じかな。う
ん、はい。で、あとなんか私これはアニメの知識なんですけど、うん、なんか私アニメ見てて。なんか女の子が、すごいラーメンが好きな女の子がラーメン屋さんに行くっていうシーンがあって、で、その時に女の子がなんか絶対髪結んで行ってるんですよ、その子は。ラーメン屋さんに行く時は、その子は髪がすごい長いので、髪を結んでからラーメン屋さんに行ってるんですけど、なんかそういう髪を結んで行った方がいいんですかね。
髪結んで、タイアップすることを髪を結んでって言うんだけど、どうなんだろうね。私も髪、
うん、
結ばないでも結ぶ方が楽だよね。
確かに結んだ方が食べやすいっていう、うんうん、
髪が長い人は結んだ方がいいかも、うん、
はい。じゃあとりあえず
あと替え玉とか。
あ、確かに替え玉っていうのはなんかトップアップヌードルスみたいな、こうトップアップするできるヌードルを替え玉って言いますね、
うん、っていうかラーメンってそのスープとかさ具とかさっき言ったトッピングとかでいろいろ出てくるじゃん。その味玉とかメンマとあとヌードルとかでセットで出てくるんだけど、替え玉っていうのはそのまた違うそのセットを注文するオーダーするのではなくて、ヌードルだけ追加アドしてもらう感じなので、うん、もうスープはもともとそのままで、だからそのヌードルだけ麺だけ入れてもらうことを、うん、替え玉って言うんだよね。なんかすごくいっぱい食べる人は替え玉し、まあ男の子とかは結構替え玉してるイメージ。
うん、安く食べれる
みたいな。そうだね、そうそう。そのもう一皿、もう新しいお皿を注文するわけではないので、少し安くなるんだよね。
はい。
お腹がちょっと空いてたら替え玉してみるのもいいかもしれないね。
という感じで、なんかラーメン屋さんに行ったら、私も今までラーメンって何を選べばいいかよくわからなかったんですけど、うん、今回、なんか醤油とか塩味のラーメンを食べてみようとか分かったので、皆さんも日本のラーメン屋さんに行ったら結構種類がいっぱいあると思うので、まあいろいろ試して食べてみてください。
じゃあ、次はというかさ、せっかくなので、なんかラーメン、さっきちょっと一蘭っていうお店を紹介したんだけど、うん、そんな感じでラーメンおすすめのおすすめというか、ラーメンチェーンについてちょっとだけ話してみようかなって思います。さっき言った一蘭っていうのは、豚骨なので、うん、その九州の方にのからもともとある九州の方からなのかな、
うん、博多か、うんうん、多分博多
のチェーンで、一蘭っていうのはなんか具がないんだよね。
そう、具があんまりなくて、うん、ほとんど麺とスープって感じ。
麺とスープだけ楽しみたい人は一蘭に行くといいのと、うん、あとなんか一蘭って面白くて、一人でラーメンに行けるようになってるんだよね。
そうそう。
なんかお店が全部カウンターっていうか、テーブル席がなくて、しかもさ、隣の人とさ、区切りがあるんだよね。
そう。
隣の人と壁があるの。ウォールみたいなのがあるの。
そう、一人でこうラーメンを集中して食べる
みたいな。そう、てかなんか一人でラーメン行くのが恥ずかしいみたいな人のためなのかもしれないんだけど、ね、なんか友達と一緒に喋りながら食べたい人は一蘭はあんまり向いてないと思います。
う
ん、
確かに。
はい。でもまあ人気なラーメン屋さんなんだけど、私はちょっと具がないので、ちょっと嫌だなって、うん、結構トッピングの部分がすごく好きなので、
うん、
なんかあんまり、そんなに行かないかなって感じ。
私は
好き、
うん、そう、妹が好きなんですよね。
あ、一蘭が。
一蘭が。
そうね。で、あとは、日高屋とか有名だよね、
うん。
日高屋っていうラーメン屋さんも、このチェーンのラーメン屋さんで、多分全国にあると思うんだけど、ここはめちゃくちゃ安い。
安い。
もう安いラーメン屋さんとして有名で、すごく、多分500円より下くらいで食べれるのかな、うん、?500 円くらいで食べれると思うので、なんかお金ないでもラーメン食べたいってなったら、日高屋っていうのに行ってみるといいかもしれない。うん、あとは、一風堂とかは、すごい、またこれまた、豚骨、 さっき言った日高屋は豚骨ではないんだけど、一風堂は豚骨だよね、確かね。
多分、
うん、これはあのロンドンにあったよね。
ああ、ありましたありました。
私も何回か行った。日本でも行ったことあって、池袋にあるんだよね。
うん、
そう、あの一風堂は美味しいよ。あの、うん、一風堂は一蘭と違って具が乗ってるんだよね。
うんうん、
煮卵とかさっき言ったのが乗ってるので、チャーシューとかも乗ってるので、私は結構好きかな。あと他にもなんか一個くらいある？かゆこちゃんも知ってるチェーンみたいな。
まあでも王将とか、ね、
餃子の王将だよね。
餃子、これは餃子がメインなんですけど、うん、餃子っていうの知ってるかな。んかあの
ランプリングみたい
なんか中華、うん、中華の料お店なんですけど、餃子がメインだけどラーメンもあるみたいで、うん、結構有名で、私も割と、うん、結構行きます。
まあ餃子の王将っていうくらいで餃子がメインだけど、うん、まあ、ラーメンといえばなんかラーメンと餃子ってすごい日本人はセットで食べるんだよね。うんうん、
確かに、
餃子 なんだろうね、セットで食べるので、ぜひもしラーメン屋さんに行ったらラーメンだけじゃなくて餃子も食べてほしい。うんうんね、
うん、多分チャーハンもあると思う。
チャーハン、ね、
チャーハンも。
餃子、ラーメン、チャーハンは、セットで。
そう、でもセットで食べたら多分量が多い。
食べ過ぎだね。
うん、多いけど、うん、なんかこう、食べれる人、男の人とかで、たくさん食べれる人は、うん、ラーメンと餃子とチャーハンとか注文して食べてみてください。
はい。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、うん、ここまで聞いてくださってありがとうございます。ツイッターやってるのでフォローよろしくお願いします。メッセージもお待ちしています。
メールもぜひなんかリクエストとかあったら教えてください。
はい、あとApple Podcastのレビューもぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。ゴシゴシ磨く。 To polish. オノマトペ。 Onomatopoeia. オシドリ。 A mandarin duck. の一種。 A kind of.おしどり夫婦。 A happy married couple. 一皿。 A dish of. 一貫。 A piece of. パネル。 A touch screen.を担当する。 To be in charge of. 寿司職人。 A sushi chef. マグロ。 チュナ。 回らないお寿司。 Non-convenient 寿司。板前さん。 A chef of Japanese cuisine. 職人。 A craftsman. 職人気質。 The artisan spirit. 特定の。 Specific.抹茶ティラミス。 A green tea tiramisu. 一昔前。 A decade ago. 流行る。 To be in fashion. 抹茶パウダー。 Green tea powder.そば。そばヌードルズ。風味。フレーバー。大福。 mochi filled with red sweet bean. Parfait. A parfait. 今どき Trendy. お盆 A tray. おかず A side dish. ファミリーレストラン A chain family restaurant. OLA female office worker. 要は The point is. 和風 Japanese style. お団子 A Japanese sweet dumpling bowl. ほうじ茶 Roasted green tea.発祥 Origin 味噌カツ Pork cutlet with miso sauce ボリューミー Huge portions コスパがいい Good value for money喫茶店 A coffee shop ぶりっこ Cutesy アナウンサー A newscaster かわいいこぶる To act cutesyブル To set oneself up as 帰国子女 A returnee 手をグーにする To make a fist 擬音語 Onomatopoeia頬を膨らませる To puff out one's cheeks 極意 A secret 秘訣 A secret 券売機 A ticket vending machineだし broth チャーシュー roasted pork メンマ bamboo shots ネギ green onions のり seaweed味玉 seasoned boiled egg ナルト fish cakes バリ berry 髪を結ぶ to tie up one's hair 替え玉 top upOf noodles. Good ingredients.